リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
私は木坂誠一と申しまして、この教会の牧師です。覚えておられますか皆さん。2週にわたって違う人がですね移籍をされたので、皆さん忘れておられるんじゃないかなとちょっと心配をしたんですけれども、覚えておられましたか。よかったです、安心いたしました。教会で礼拝の時ですね、ここにあって、ここのところで説教するというのはいつも私ドキドキなんですよ。いや、私がこんなところでこんなことしていていいのかなっていつも毎回思いますよ。でもいや、でも私はここに召されているんだから、この教会の牧師なんだからというのを改めてですね、確信をしてこのところに臨んでいるのであります。皆さんは私にこの、私に預けられたと言いましょうかね、羊と言いましょうかね、ものなんだ、私に責任があるんだというのを改めてこう毎回思っているのであります。神様は私を羊飼いとしてこの教会に使わせてくださり、このものを通して神様の恵みを豊かに注ごうとしておられるんだ。もういつもこう恐れ多いというか、いや私なんかできないんじゃないかなという思いですけれども、でも私じゃなくて神様がしてくださる、そのことを信じて語りたいと思います。今日のこの聖書の箇所ですね、不思議なところであります。人々がエジプトから脱出をして、そして荒野で旅をしている時にお腹が空いた。ですると不思議な食べ物が天からこの降ってきたというところですね。第一の今日のポイントですね、この現実を求める人間と言いましょうかね、わがままな人間と言いましょうか。人々はエジプトで奴隷となって重労働をしていて、苦しくて辛くて、そして神様に助けを求めるんです。神様助けてくださいと。そしたら神様はですね、憐れんでくださって、救い主ですね、この指導者のモーセを使わされて、でいろんなことがありますけれども、助けてもらったんですね。でその後この葦の海と言いましょうかね、こうところで今日教会学校でお話をしたんですけれどもね、もうあと後ろからエジプトの軍隊が追っかけてくる前は、この海でもう逃げ場がないという時に、神様が本当に超この大きな奇跡を行ってくださって、海を割って人々を助けてくださったという奇跡あるんですね。神様はいつも助けてくださるし、導いてくださる、必要を与えてくださるお方です。だからこの神様を信じていれば、この神様がついているから安心なんだって思えばいいんですけれども、イスラエルの人々はそうじゃないんですね。航海を前にして、葦の海を前にしてエジプトに追いかけられた時もモーセに言うんですよ。いや、ここに来なきゃよかったと、お前が連れてきたからこんなひどい目に遭うんだとか言うんですね。またこのところでも、ここに来なきゃよかったと、エジプトにいたらこう肉の入った鍋の前においしいパンを食べていたんじゃないか、ここは何もないじゃないかと文句を言うんですね。なんか何やってんだっていう感じ、聖書を読んでると思うんです。こんなに神様に導かれ、神様に守られ、神様に助けられているのに、まだ文句言うのか、まだ疑うのかなって思うんですけれども、でも実はこれは私たち自身の姿ではないでしょうか。 神様にいろんなものを与えてくださり、助けてくださり、導いてくださっている、助けられてきたのに、また新たな問題が起こると、私たちはそれに心を奪われてしまって、もうダメかもしれないなとかね、もっとひどい状況になるんじゃないかなみたいな恐れを感じてしまう。神様って本当にいるのかな、神なんか信じてバカみたいじゃないかなとかふと思ってしまう。皆さん、これが罪というものですね。神様が私を愛してくださって、私を導いていてくださるという、そのことを忘れてしまう。またこんなダメな人間、こんな罪深い人間、やっぱり神様を見捨てられてしまったんじゃないかなと思ってしまう。これが罪ですよね。私たちちょっと間違ってしまうと、そのような心の状況になってしまうのではないでしょうか。そうではないんですよ。神様はそういう私たちを、そういうイスラエルの人たちをどうされるか、何言ってんだ、助けてあげたいじゃないの、こんなことしてあげたないの、まだ信じてないの、まだ疑っているの、もうお前なんか知らんとか言われない神様だということですね。荒野で食べ物がなくて、でも来なきゃよかったという人々を神様は怒られるのではなくて、でちゃんと食べ物を与えてくださるお方なんですね。えのどうでしょうかね、人々がですね、もうお腹が空いたよって、食べ物がないよって、モーセに言って、モーセが神様助けてくださいと言って、ああそうか、じゃあ食べ物を与えてあげようかと神様はされたと思いますか。私はどうもそうは思えないんですよね。神様はちゃんと知っています。人々の気持ちも分かるし、状況も分かっているし、ああそろそろね、あの食べ物を与えない時のマナーを振らそうかなと準備している時にですね、人々がですね、もう文句を言ってくる。神様は一番良い時に、一番良いタイミングで、一番素晴らしいことをしてくださるお方ですよ。ただ私たちが待ちきれないのではないのでしょうか。ね、先じゃなくて今欲しいんだとかいう我慢できないのが私たちじゃないでしょうかね。もう神様は必ず助けてくださるし、神様は必ず必要なものを与えてくださるんです。ですからもういつも信頼をして安心をしているということ。神様はイスラエルの人たちを怒らないで、ちゃんとマナという食べ物を天から与えてくださる。皆さんの必要もちゃんと一番良い時に、一番良い、ね、ものを与えてくださるお方です。ですからその神様をいつも信じるということではないでしょうか。ね、このマナっていうんですけれども、これはですね、あの人々がこれは何だろう、一体これは何だろうと言いますよね。これは何だろうというのをヘブライ語で言うとマンフーっていうんですよ。これ何だろうって、フーでマンというのがなまってマナというものにあのなったんですね。でこれどんな食べ物なのかなっていうのはですね、あのこの民数記にこの記事がありまして、説明があるんです。あの11章の7節にですね、マナというものはコエンドロの種のようで、一見琥珀類のようであった、ね、民は歩き回って拾い集め、臼で引くか、臼で粉に引くか、鉢ですりつぶし鍋で煮て菓子にしたですね。だからお菓子と言おうか、まあ、おやきみたいなものでしょうかね。そして、食べた。で味はですね、それはコクのあるクリームのような味であったと書いてあるんですね。コクのあるクリームのような味、まあ、そういうどんな味だったのかな、このマナっていうのは今はないのでわからないんですけれども、そういうものであった。そういう食べ物を神様はちゃんと人々のために与えてくださったということです。まあ、神様はそういう優しいお方ですよ。で、パンというと私たちが想像するのはイエス様のことです、ね、ヨハネの6章の51節、まあ 教会学校ではですね、違う箇所をですね暗唱するんですけれども、私は天から降ってきた生きたパンである。神様が私は天から降ってきた生きたパンだ。あのマナはですね、人々のために降ってきたけれども、あのマナというのは実はイエス様の象徴と言いましょうかね、イエス様の型であった。人々を助けるために、人々の飢えを満たすために降ってきたマナのように、いや、あれはまあ一つのモデルと言いましょうかね、まことのパンが私なんだとイエス様がおっしゃるんですね。このパンを食べるならば、その人は永遠に生きる。私が与えるパンとは、世を生かすための私の肉のことである。神様は私たちを愛してくださって、必要なものをちゃんと与えてくださる。そして一番必要なものはイエス様ですね。イエス様をこの世に送ってくださり、そして私たちを救ってくださった。今日は幸いにも聖餐式ですよ。パンをいただきますよね。イエス様ご自身を私たちは食べることができる命のパンです。イエス様がこの世に来てくださって、まことの神様の愛を示してくださったというよりも、イエス様ご自身が神様ご自身で、神様の愛そのもの、ご自身を私たちに与えてくださって、私を食べなさい、私はあなたと一つになるんですよ、まあ、このパン、そしてこのブドウジュースはイエス様の肉であり血ですよね。イエス様を食べ、イエス様を飲む、そしてイエス様と一つになる、もうこれ以上離れがたいと言いましょうか、一体感というのはないですね。それほど私はあなたを愛している、イエス様はおっしゃっているのであります。私たちはイエス様がないと生きていけない人間です。いや、でも別に神様信じていなくても生きていけるよと思うかもしれませんけれども、そうじゃないんですよ。神様がおられるから、イエス様がおられるから、私たちは今この瞬間も生きているんです。この世の人間すべてそうですね、この環境、空気が与えられ、水が与えられ、温度が与えられ、食べ物が与えられ、また私たちのこの肉体が与えられ、私たち自身存在というものが与えられ、生きているというのは神様の愛があるから、神様の許しがあるからです。朝目が覚めた時に私思います。ああ、今日も生きているなですね。あ、今日も生きていていいんだな。そうですよ、生きていていいんですよ。今日も生きなさい、私はあなたを祝福する、イエス様がおっしゃっている、神様がおっしゃっているから私たちは生きている。でもいつかですね、詩編の90編の3節にこういう言葉があります。あなたは人を塵に返し、人の子よ帰れと仰せになります。神様がもう帰んなさいよ、あなたはいいですよと言われたら、私たちはもう目を覚ますことがないですね。でも今日目が覚めた、皆さん目が覚めたというのは、人の子よ今日も生きなさいと許されているんです。生きている全ての人そうですよ。あなたはそこで生きなさいよと言って、生きているのではなくて生かされている、生きることを許されているというのが私たちですね。生きることを許されているということは、愛されているということ、他なりません。神様はイエス様を与え、まことの生きるパンを与えて、私たちを生かしてくださっている。感謝をしてですね、日々生きていきたいと思います。第2番目ですね、今必要な分は与えられるということです、ね、17節にイスラエルの人々はその通りにした。あるものは多く集め、あるものは少なく集めた。しかしオメルマスで測ってみると、多く集めたものも余ることなく、少なく集めたものも足りないことなく、それぞれが必要な分を集めたということです。適量、一人一人がふさわしい量を集めたということですね。このオメルマスというのは、この単位、量の単位です。で、1オメルというのはだいたい今だと 2.3 リットルだそうです。まあ、かなりの量ですね。多 分すりつぶしたりですね、煮たりすると量は減るんだと思いますけれども、1日食べたらまあちょうどいい1人分が1人分の量になるんですね。神様がこうちゃんといいように一人一人にふさわしい量を与えられるということです。神様は私たちを愛していてくださって、今一人一人に与えられている場所、与えられているものはあなたにふさわしいものなんだということです。今与えられているもの、今ある環境は私に一番ふさわしいものなんだということ、それを信じるということ、大切なことではないでしょうか。まあ、このバランスが崩れるというのが問題ですね。私たち大体与えられているものではなくてないものを求めてしまうのではないでしょうか。人と比べて、ああ、あの人いいな、あの人はあれを持ってる、私はこれがないと思って、ああ私はダメなんだなとか、あれがあったらいいのにな、あれがあったらもっと幸せになれるのになとか思ってしまって、結局今自分は不幸なんだなと思ってしまう。そうじゃないんですよ。神様は一人一人にふさわしい恵み、まあいろんな意味でですね、経済的なものもあります、人間関係も、あります、まあ、この体力的なものというものもあると思います。あらゆるものを皆さん一人一人にふさわしい分与えておられるということです。それを受け取り、ああよかったなと満足できる人が本当に幸せな人なんですね。1テモテ6章の6節にこういう言葉があります。信心は満ち足りることを知る者には大きな利得の道です。満ち足りることを知る者には、ああ私は満たされている、私に必要なものは全て今与えられているということを知っているという人は、神様が与えてくださった、感謝して生きることができるということですね。皆さんお一人お一人いろんな問題あると思います。これがないとか、あれが足らないということがあると思いますけれども、その足らないものは足らないんですけれども、与えられているものはそれ以上に与えられているということを知っていただきたい。で、フィリピの4章の11節にこのように言っています。私は自分の置かれた境遇に満足することを習い覚えたのですですね。いろんな苦しい時、つらい、お腹が空いている時もあるし、貧しい時もあるし、飛んでいる時もあるけれども、どんな状況にあっても私は満足するということを、その秘訣を学びましたということです。これは何かというと、今与えられているところで神様は十分私を恵んでいてくださるんだということを知ったということです。これはパウロだけじゃなくて皆さんもそうですよ。今与えられているところでもう十分に与えられているということですよ。で、今ないものは今は必要のないものということなんですね。神様は私たち一人一人を愛してくださっているので、ちゃんと知っておられるので、何が必要なのか、必要な分はきっちりと与えられる。そして私たちはそれを知って、で、今あることをですね、喜び楽しんで生きるということ、それを教えられるのではないでしょうか。まあ、私田舎の教会にいました。やっぱり小さな教会だと人が少ないし、使えるお金っていうのは少ないし、できないんじゃないかなとか思うんですけれども、ある時ふと気がついて、いやそうじゃないはずだと、今ある人でですね、今あるお金でできることが必ずあるはずだと発想を変えたんですよね。で、この範囲でできるものは何だろうか、たらいろんなことができるんですよね。あれがないから、これがないから、こういうことはできない、まあそれがないからそういうことができないかもしれないけれども、でもそうじゃない違ったことができる。まあ全国の教会、本当に苦しんでいる教会あると思いますけれども、神様はちゃんと知っておられますよ。 まあ、大きな教会でありいろんな人がいて人材があるけれども、また違った問題がありますよね。小さな教会はそういう問題がない、また素晴らしさがある。それぞれいいところをですね見てですね、ないものを求めてこう文句を言ったり不満を言うのではなくて、あるものを感謝して、あるものを十分にもう 100% 200% 生かしていけば、それぞれが素晴らしいことになるということ、神様はそれを知っていただきたいと願っている。皆さんは今のままで十分幸せなんだということ。第3番目ですね、礼拝の恵みということです。22節に、6日目になると彼らは2倍の量、1人当たり2オメルのパンを集めたとですね、この6日目というのは1週間の終わり、7日目が安息日ですね。まあ、この旧約聖書の時代は土曜日が安息日で、金曜日の夕方、まあ、6時頃までが、まあ、金曜日ですね。で6時以降、まあ、日が沈むと次の日であり土曜日になり安息日になる。ですから今でもイスラエルの国なんかは金曜日の夕方になると店が全部閉まってしまうんですね。買い物できなくなってしまう。だからそれまでに全部買い物を済ましていくということですね。まあ私たちは日曜日をこの安息日として今守っています。それはイエス様がこの私たちのために死んでくださり復活されたのが日曜日、週の初めの日だからですね。で週の初めの日を喜んで感謝して、神様に愛され許されているということを喜んで、この日曜日に礼拝をして1週間スタートする。最近はカレンダーがですね、月曜日から始まって日曜日で終わるというカレンダーが増えていますよね。ちょっと不満なんですよね。やっぱり週の初めは日曜日ですよ。日曜日がちゃんとスタートになるカレンダー探すんです。なかなかない、少なくなってくるというのは問題ですけどね。でもありますので探していただきたいですけれども、日曜日が一番最初ですね。でこの週の初めに私たちは礼拝を捧げる、神様に感謝を捧げる。この礼拝の時はとっても素晴らしい時であります。私たちはそのことを感謝して喜んでいますけれども、まだまだこの礼拝の素晴らしさというのは私たちは分かっていないんです。まあその素晴らしさが明確にはっきりくっきり分かるのは天に帰ってのことだと思いますけれども、この時は1週間の中で特別な時です。イエス様はこの週の初めの日大好きだったんですね。そうとしか思えられないことが聖書にも書いてありますよ。もう日曜日のたびにイエス様は現れられたんですね。復活のイエス様がですね、この日曜日特別に神様は祝福しておられる。特にこの1時間というこの礼拝の時、もう神様に一番、1週間の一番神様に近い場所であり近い時ですね。神様が喜んでおられる時であり、祝福をくださっている時です。1週間この礼拝に参加してこの始めるのと、そうじゃない1週間というのは違うはずなんです、ね、皆さんも礼拝を休まれてなんかちょっと物足らないなと感じられると思います。皆さんの礼がそれを感じているのであります。この礼拝の時は素晴らしい時です。もう数える時しかないですよ。皆さん礼拝に参加できるの1週間のうち7分の1ですからね。その中の1時間、ほんのわずかな時間ですけど、とっても素晴らしい時間です。決してこれは私たちの義務、クリスチャンになったから、洗礼を受けたから参加しないといけないというものではないですよ。もう受けないと絶対損ですよ。この時をですね大切にして参加して、その恵みをこう受けていただきたいと思うんです。そのためにですね、この前の日に2倍の量を集めたというですね、ですからそれまでにこの礼拝に参加しやすいようにする準備というのをされることはいいことだと思いますよね。 この日曜日にあるものはできるだけこの週の前の日までにこうしておく、そして日曜日のこの時は何にもないように準備をするというのはとても大切。そのように生きる、この生きる生活自体がもう日曜日の恵みをですね、この聖日の恵みを受けていることであります。もう用があるならば全部こっちにこう何とかして都合をつけてやってしまう、ね、旦那さんですね、この日曜日のお昼を準備しないといけないという奥様多いと思いますけれども、もうそれまでに準備しておいて、あと鎮静は良いようにしとくとかですね、いう人も中にはこうあるようですけれどもね、まあそういう準備をする。またですね、1週間前にですね、今日の週報に聖書の箇所が書いてありますよね。ですからね、それまでにこの聖書の箇所を読まれると違いますよ。皆さん読んで、で説教のタイトルがありますので、ね、このタイトルから木坂牧師は何を話すかな、3つのポイントがありますので、3つのポイントを考えてみてくださいよ。でまあ推理すると言いましょうかね、こう読んでみてどういうポイントで話されるかなと考えると恵みが随分違いますよね。ナザレンの教範師の希望に沿ってやっていますので、その箇所を読んでみるとまた違いがあると思いますよ。そのように準備されると恵みが豊かにある。またその時にですね、まあ、私のために説教者のために、また全国の教会の説教者のために良い準備ができるように神様助けてくださいと祈ってくださると、それは私のためでもあり全国の牧師のためである、祈ったあなたのためにも神様の恵みは豊かにありますよ。そういう匂めるを集めるですね、作業をこの聖日の前にされると、皆さんのこの礼拝はもっとより豊かなものになるのであります。私たちはこの素晴らしい礼拝に預かっています。神様は私たちを愛してくださって、必要なものは全て満たしてくださっています。礼拝に来なくてですね、神様のことを忘れてしまうと、すぐに私たちはこの神様の愛を忘れて、恐れるし不安になるし怖くなっていき、否定的になり消極的になっていくのではないでしょうか。礼拝に来て、いやそうじゃないよ、神様は私を愛しておられる、大丈夫なんだ、確信を持っていただきたいと思う。大丈夫です、神様はあなたを愛しておられます、あなたの必要なものは必ず与えられます。天の蔵を開いて神様は豊かに私たちを満たしてくださいます。お祈りをいたします。神様、あなたの尊い皆を褒めたたえます。私は天から降ってきた生きたパンである。このマナ、人々を愛してあなたが与えてくださったマナ、まことのマナである、まことのパンであるイエス様がやってこられ、私たちを許し、私たちを清め、私たちを導いてくださっていることを感謝をいたします。あなたを信じます、あなたを信頼いたします。どんなことがあってもあなたの愛を離れないで、喜んで感謝しながら日々生きていきます。今からこの聖餐の時も持ちますけれども、この時もありがとうございます、豊かに祝福してください。私たちの周りにはあなたの愛を知らない方々がたくさんあります。どうかそういう方々に、私たちがこの愛を生きることによって、またその言葉によってあなたのことを告げ知らせるために用いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。